タラララララ
ララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララブビクトリー、タンタンタンタンタンタン。
このポッドキャストは東西南北現在過去未来遥か銀河の彼方から次元を超えたロボットメカ大好きな者たちに送るリスナー参加型のロボメカ特化プログラムです。
題してお
さらば話。
本日も安全確認、指差しチェック完了 OK、 発進します。
はい、おさらば話の5月号です。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、博士のダサンジャ
テストパイロットの頃です。
はい、今日はこの2人でお送りします。
あれもう一人の方はどうしたんでしょう。
今回はちょっとヨーロッパ方面に新人のオペレーターたちが集まって、
はい、
理論大会があるんでそっちの
まさかの研修会ですか。
研修会です。そしてですな、
はいはいはいはいはい、
やはり博士だから、
はい、
こんなこともあろうかと
こんなこともあろうかとですか、はい、はいはいはい、
過去に捕まえておいた、
はい、
ちょっとこれを出そうかなと思っておるんだ
何を捕まえたんですか。
研究所に救う電気の妖怪エリちゃんじゃん。
ビビビビ捕まっちまったんだよ、捕まっちまったんだ、エリちゃんだよ、エリちゃんだよ、ビビビビビ
こんな妖怪いましたっけ
何を言ってるんだい、ね、後付けは我々の得意技じゃないか
どうも初めまして、エリちゃんさん。
ビビビビビビ
コミュニケーションは普通に取って大丈夫でしょうか。
もうあの電気の妖怪だからな、触るとちょっとピリッとくるかもしれないぞ、
はい、舐めてもピリッとくるよ
それはボックスタイプの9ボルト の、 あの電池をこう舐めるとピリッとする
舐めたら辛いんだよ。
辛いの
妖怪でいいんですよね。
一応自称妖怪らしいぞ。
自称妖怪です。
妖怪ですばい
なんか語尾がちょっと怪しいですけどわかりました。じゃあ、妖怪ということで、まあ、ウーマ的な感じのね、妖怪ということで、
今日はね、はい、いきなりでお願いしたからキャラが定まっておらん
のじゃんブレブレじゃ
わしも非常にやりにくい
、はい、
対面でやっとるからなこれな。
元気だから見えてないんだけどね、
はいはい、まあそんな感じでね、はい、
今日あの博士とパイロットと妖怪さんとで
妖怪さんとでは
いお送りするわけですね。
エリちゃん、はいはい、本名は何だよ。
エレ、
あ、エレなの。
フランスミフランス人みたいじゃろ。
お、フランス人みたい。
レ、早く進めんかい
早く進めると、おっしゃってますので。
早く進めよう。
はい、
じゃあ最近何やってた？まあゴールデンウィークだったけども。
ゴールデンウィークはですね、うん、特に出かけるわけもなく、うん、お家のお庭のですね、草を抜いて、まあ草が生えてこないようによくあの草防止用のシートが売ってるじゃないですか。
はいはいはい、
それを一生懸命貼ったんですけど、最終日に強風が吹きまして全部めくれるっていう何のためのゴールデンウィークだったんだかみたいな感じの、家族サービスをやっておりました。
なるほど。ダースさんはね、妻の誕生日があって、
はい、
焼肉食いに行った。
焼肉、
うん、博士はね
博士はね、
うん、え、 ちゃんはね電気だからね、すごい電気使うとこにいた。
ふわっとしてる。電気使うところ、
うん、休み中に子供たちも大人たちも電気を使っていたのでそこにいた。
どうやら発電所にいたみたいな。
なんですか、いやこのなんかデジモン的な感じなんですかね、この感じ。
どうなんだろうな、うん、分かんない。ひょっとしたらヒーローマンみたいに電気がいっぱいあるとパワーアップするのかもしれない。
黄色いネズミみたいにな。どこかの黄色いネズミみたい
に。でもあの黄色いネズミは電気ネズミであって、うん、我々が相手にしてるのは、うん、一応電気ネズミじゃがトランスフォームするやつや。
トランスフォームする電気。
もういいからさ、もう先行こう。じゃあ本編行こう。
行きましょう。はい、空想ロボット研究所。
このコーナーは研究対象のお題に対して全国各地に潜伏している研究員から届いた熱い報告メールを紹介していく、この番組のメインコーナー試合ということでございまして、
はい、
はい、ゴールデンウィークが終わって5月号の研究テーマということでございますけども、
はい、
はい、今回はですね、必殺技、切れ技、とどめ技、ボキっていう感じですな。
ね、あのまあ最後の決め技ということで、
はい、
敵の爆発が後ろでドカーンって前でちょっとポーズを取ってるみたいなイメージのやつだと思うんですけれども、はいはいはいはい。
で今回はですね、かなちゃんがね、研修に行ってるので、
はい、はい、
元気の妖怪エリちゃん代わりに読んでもらえますかね。
ビビビビビ、
はい、じゃあ Gmail からお願いできますかな。
ビビビパーニバーニさんからのメールだよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お三方こんばんは、パーニバーニです。今回のお題必殺技といえば機動武闘伝 G ガンダム。その数ある必殺技の中から最終話で放った正義派ラブラブ天狂拳を押したいと思います。主人公ドモカッシュとヒロインであるレイ・ミカムラの愛をいかついおっさんに乗せて打ち出す。たちまち敵はハート型にくり抜かれます。カンナちゃんには僕が何を言ってるかわからないでしょうが事実です。そのあたりの説明は博士とパイロットにお任せするとして、 G ガンダムは不器用な男が好きな女性に愛を伝えるお話です。無駄に熱くバカバカしい演出だけどすごく素敵な作品ですよ。ニコニコマーク、あ、これロボコイ、ロボコイでいけたかも。では、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
アニメーションはそんな人じゃないんで。
あ、ぴょん、電気の妖怪だから分からない。
まあまあまあまあ、今日急遽お願いしたのでね、その辺は大丈夫です。はい、
ありがとうございます。
はい、
追加のですよ。
はい、まあ必殺技といえばもう代名詞的なパッと浮かんでくるのがこの作品だと思いますけれども、
それはコロさん、世代によると思うよ。
あれ、ね、あ、まあ僕の中では割とね、
若い、
は
い、若いというか30代の方はこれでしょうね、そうですね、と思う。
はいはいはいはいはい、
はい、でどうすか G ガンダムのこの赤波転生ラブラブ転狂拳。
はい、
合ってるこれ、ね、
赤波ラブラブ、赤波ラブラブ転狂拳で合っております。
合ってますか。はい、はい、これですけども、はい、これ何でしたっけ、とりあえずドレスというか赤いマットでレインちゃんを巻いて、
はい、
ドモン君がバトルスーツのまんま、はい、やーってなんていうかな、こう社交ダンスのようなパンチを出す。
そうですね、手をこうお互い広げて組み合って、でまあ2人で必殺技の、まあもともと赤波転狂拳っていう技を2人でやつと打ち出すっていう感じで、はい、最終話なんで何でもありみたいなところからちょっとあったんですけれども、ね、はい、まさかのハートマークが飛んでいく、しかもその中に王様のおっさんが腕組みして飛んでいくっていうまさかの演出を見ましたね。
今川監督ですよね。
そうです
ね。あ、じゃあありだ。ルネッサンス情熱だもん。
そうです、ミスターアジッコ的な表現が最後の最後でね。そうそうそう、
ね、
はい、
めちゃくちゃ暑かったよね。それでもね、
暑かったです、
まあまあ G ガンダムちょっと楽しみですね、はいはい、この後もありますよ G ガンダム先に
言います、はい、個人的にはね、この関谷ラブラブ天狂拳を、うん、博士とエレちゃんでやってほしかったんですけど、ここ前のセリフがなかったので、まあ、今回はこれで仕方がないかなっていう感じでちょっと、はい、ね言いますけど、
まあまあこの前に工場がずらずらあるんですよ。
そうそうそう。
めんどくさい工場がずらずらあるんですよ。でこれ書いてあるでしょ。男の子というか主人公が、ね、好きって言えなくて、うん、一応別の形で告白する。
わかりづらい。
そう。男の子は燃えるんですけど、女の子はへーっていうちょっと引いちゃう感じがね、
ちょっとイラッとする感じの、
ちゃんと言えやっていうね、
エリちゃんもイラッとする、
そういうタイプね。はい、マニマルさんありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ続きましてお願いします。
はい、
愛媛県在住の体調の悪い隊長さんからですよ。ダークカンナ様、ダーサン博士、パイロットコロさん、こんにちは、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
愛媛県在住の体調の悪い隊長です。5月号のお題、必殺技、決め技、とどめ技といえば、スーパーロボット系列は絶対外せません。そんなスーパーロボット系の必殺技の中で、間違いなく一番なのは、ゲッターロボのゲッター1が放つゲッタービームが一番です。多分メイン武器の威力は同じ時系列作品である永井豪先生作品のマジンガー Z のブレスファイアや UFO ロボグレンダイザーの反重力ストームなどの武器と威力、破壊力は同じでしょう。でも両作品の必殺技を放つ時の操縦者の掛け声はブレスファイヤー反重力ストーム、は必殺技っぽくありません。しかしゲッターロボの場合はゲッター1に乗る流れリューマのゲッタービームという絶叫に近い叫び声によって威力は3倍にも4倍にもパワーアップしています。結論、スーパーロボット系は叫び声で威力が増します。以上、隊長でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか、なんでしょう、この、カッコで抑えた感じの品のいい声とか、スマートな美声って書いてるの、一切無視してみんな気合が入ってる感じ。
電
気だから。電気
だから
。電
気だから
仕方がない。
いえいえいえ、大丈夫ですけど、面白、楽しかったんですけど。
はい、ということでね。
はい、はい、はい。
スーパーロボットの、ゲッターロボのゲッタービームですね。
はいはいはい、はいはい、
まあ、まあまあこのレールの内容で長い5作品という形で、まあ、比較してるんですごくグレーなとこいますけど、
はい、まあね、お題一人一技だったような気はするの で、
そうです、
ね、限りなくグレーに近いから
っていう感じ。まあまあそれでも比較のためにね出てるんで、はい、別な問題なく、はいはい、ブレストファイヤーで上がるんですよねこれね。はい、
ブレストファイヤー
反重力ストーム、反重力ストームです。
反重力ストーム、
おー素敵、うん、
で、ね、ゲッタービームは
ゲッタービーム
です
。です、
最初ちょっとんが入るんですね。んゲッタービームって感じですよね、
はい、これだったらさっきのコウさんのだったら2倍ぐらいですよね
まだ上げられると思いますよ。
その後ミロミロミロミロミロっていうんですね。
はい。
あ、でも僕はこのね、グレンダイザーとマジンガー Z とゲッターロボだったら、
はい、
僕はやっぱブレストファイヤーかなーと思うんですよ。
うんうんうんうん、うん、
石丸さんのね、ブレストファイヤーっていういい声。
うんうんうん。
これどうもね、やっぱね。私の幼少期に兄と保育所で夕方ずっと見てたんで、これマジンガー Z、
はい、
それの印象が強いんでしょうね。コロさんはこの3つだったらどれですか。
あー、そうですね、3 つか、僕どっちかっていうとマジンガー Z はロケットパンチの方がなんか印象は強いんですよね。
あ、そう、多分そのマジンガー Z で必殺技どれだっていうのは論争になると思うんですよ。
スパロボも時期によっていくと、回転させてパワーを上げたロケットパンチとかが一番強い技になってたりとかもするので、その辺はまああるんですけど、ただでも個人的にはこの3体でいくと僕はやっぱりゲッターロボかなっていうのはありますね。で、どっちかっていうと僕はゲッター3の大雪山おろしが個人的には好きですね。
矢波ジョージさんの方ですね。
はいはいはいはい。
あ、なるほどね。うん、わかります。はい、ということで大将さんありがとうございます。グレーですよ、だいぶ
グレーですよ、だいぶ。
はい、じゃあ次お願いします、は
い、お願いします。ビビビ
タッカーさんからのメールだよ。ダーさん、コロさん、カンナさん、収録お疲れ様です。タッカーと申します。何を隠そう、私は某ロボット系ポッドキャストでは宇宙刑事ギャリバーを名乗っておりましたので、待望のロボット系新番組があることを知り、光の速さで明日へダッシュしてまいりました。これからはタカーでよろしくお願いいたします。私の好きな必殺技はマジンガー Z からブレストファイヤーですね。マジンガー Z の胸のプレートが真っ赤に切り替わって超高音ビームを放ち、敵がドルドルに溶けて爆発する様子は子供心に分かりやすく、すごい強いと印象付けられたものです。あの問答無用の強さが良かったですね。必殺技はいろいろ、さまざまありますが、使うことでリスクを伴うところにカタルシスがあると思います。使用すると自分たちが危険だとか、エネルギーが尽きるとか、機体が損傷するとか、ピンチを招きかけかねない。チカバチカ繰り出される必殺技に燃えていたなぁ。カンナさんに豆知識を授けるコーナー、豆カンナ。ロボット番組で一般的な必殺技を叫ぶという習慣はマジンガー Z から始まったんだよ。さあみんなで叫ぼう、ブルースワイヤー。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、タッカーさんいらっしゃいませ。
はい、お名前は宇宙刑事ギャリバーさん、覚えております。
はい、ようこそ戦場へっていう。
はいはい、
はい、ね、まあこの番組本当ね、ロボット成分多めですけども、はい、よろしくお願いします、はい、これから、ね、
よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、かぶりましたね。
はい、
マジンガー Z、
はい、
ブレストファイヤーですよ。
はい、はい、ブレストファイヤーですね、はいはい、
ブレストファイヤーですか。
さっきの言うのはブレストファイヤーって言ったような気がする。
めっちゃ怖い感じの、
ちょっと広島の高速のマジンガーみたいな。
やめて、そういうのはダメ、そういうのはやめてくださいね。はい、
まあまあね、このね、敵が溶けてくっていう感じの演出の描き方っていうのは、ね、ちょっと良かったですけどね、個人的に。はいはい、ファイヤー、
これ、ブレストファイヤーの胸のプレートが真っ赤に光ってっていうのがあって、うん、で、永井豪先生のチビキャラワールドかな、
はいはいはい、
それの時にマジンガー出てきて、その演出は赤い塗料が全部剥げていって、そこから高熱がビューって出るっていう演出がすごくかっこよかったですね、これね。はい、ねー、はい、ギャルバさん、すごい、ギャルバさんで、タッカーさん、本当ありがとうございます。
はい、マメカンナっていうコーナーを早速作っていただいて、
はいはい、はい、この豆知識を授けるコーナー、マメカンナはタッカーさん専用ですから、はい。はい、タッカーさん専用にします。
わかりました。
他の方は使っちゃダメですよ。
多分、ね、はい、みんな食いついてきそうな感じだったので、
は
い、
これはもう C タッカーさんだけにしてくださいね。
わかりました。はい。
ということでね。
はい。
はい、先ほどね、マジンガー Z 行きましたけども、
はい。
はい、どうですか、このブレストファイヤー。
うん。マジンガー Z 自体もね、本当にその時代、一時代の本当に代表的なやつなので。うん、その中でもこのブレストファイヤーっていう技は、まあ、胸から出てくるっていうのもそうですし、うん、なんかね、なんだろう、このロボッ ントの必殺技のなんていうんですかね、まあ、この特にマジンガー Z ってこの竜巻みたいなのを口からフシュワーとか出したりとか、
ブストハリケーン ね、
でグレートマジンガーはまあサンダーブレイクで稲妻系の技だったりとかっていうので ね、結構このなんていうんですかね、自然現象的なもの、分かりやすいこの本当にね言ってくださってるように、熱、超熱いとか、めちゃくちゃ電気がすごいとか、まあ今日はね電気の妖怪さんが来てらっしゃいますので、
電気がすごい、
いや、待て、マジンガー Z は光子力だから
そうですね、
光のエネルギー、
光のエネルギーなんですね、
あの電気、ま、超合金っていう中で発電してるんだから、
超合金
は超合金 Z ですよね、
超合金 Z の中で光子力を発生させて、はい、それをエネルギーに変えてマジンガーは動いてんだよ、
磁石の力で動くの
は、それは光鉄ジーグ、
それはジーグです
ライブでやってっからちょっとやりにくいよねこれ
ね、そうそう、光子力ね、目から光子力ピーもピーっと出てる感じとしてね、なんかこういう分かりやすい光の力とか炎、まあ、熱の力とか、あとは立つ風の力とか、そういうもう本当に子供に分かりやすい技っていうのは本当にこの辺からね受け継がれてきてるものかなとは思うので、そういう意味でもマジンガー Z の技の数々っていうのはすごい重要なものなんじゃないかなとは思いますけどね。
マジンガー Z が我々40代50代ぐらいに刺さってるのは、やっぱね今までそんなロボットがいなかったから、アトムとかそれから鉄人とかぐらいだったのね。
乗り込み型っていう感じですよね。乗り込む人が、
ああ人が乗り込むっていうね、うん、
あのアトムはロボットだったし、
自立型のね、
うん、
鉄人は
リモコン、28号リモコン、リモコンってって感じがするけど、
リモコンとか
ね、なんか人が乗って、あの
操縦する、
まあ、やっぱりマジンガー Z ではないかしら。
原作のマジンガー Z ってバイクで乗り込んでたからね、ホバーじゃないから
ね。なんかあれ、なんかそんな演出ありましたね、
うん、あれ、でもあれ俺はアキラだっつって、
ちょっと待って、それがその後だからそれがあれ、だいぶ後だから、
あれ
時系列おかしいから、
あれライディー
マジンガー、マジンガー Z ときてライディーはもっと後になるから、
もっと後です、もっと後です、
あ、そうなんですか、
はいはい、
あららビビビちょっとテレビの電波で見てたよ
もう突っ込んでやめた、突っ込んでやめた、はい、じゃあありがとうございました。今
回もよろしくお願いします
。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
じゃあ続いてお願いします。
サイラスロックさんからだよ。どうも、ガンダムビルドファイターの続編のニュースを知り、前作を一緒に楽しく見ていた息子に見たくないと言われてちょっと悲しいサイラスです。お題は必殺技、決め技、とどめ技ということで、これは間違いなくボイマックスですね。青木流星 SPT レイズナーの主役機レイズナーの必殺技でエイジレイボイマックス発動、レイレディー BGM タラララの一連の流れが大好きです。あと当時ヤマハに V マックスというバイクがあって、このマシンにも V ブーストシステムという必殺技があって、憧れていたものです。では
ありがとうございます。
ありがとうございます
はい、ね、V マックスですけど、
はい、
レイズナー、はい、SPT レイズナー、あれ、あのエリちゃん、この SPT レイズナーは
ちょっと電波で見てたよ
ちょっと聞こうか、どんなアニメやった
主役がよく裸になっていたねでね、うまいこと隠すんだ電気としてももうどうしたらいいのかと思っていたよ、彼は。どうしちゃったんだろうね、いつも捕まと捕まってね、なんか裸にされてたよ、
アメリカ軍にね、
アメリカ軍だった
ん
だね、
裸にと捕まってね、
そんな印象しかないよ、
絶対狙われているっていう、
ね、
おかしな人だったよでも井上和彦さんが声だったよ、
おー知ってるね、はい、
そんな知識だよ
あのガンダムビルドファイターズの続編ね、確かにね楽しみですよね、はい、お子さんに見たくないって言われるそうですけどあのね大丈夫ですよ、はい、あの一緒にガンプラ作ってください、多分ね子供とコミュニケーション取れるんじゃないかな、で
男の子だったら ね多分大丈夫だと思いますけど ね、
思いますよ、
個人的には、うん、
どうすか、ゴロさん。
はい、VMAX、まあ、どっちかっていうと、これはまた、スーパーロボット系ではなくて、まあ、リアルロボット系っていう、まあ、俗に言う、どちらかというと、まあ、小型量産機とかもいっぱい出るようなガンダムとか、そういう流れの系譜の中で、まあ、必殺技っていうのは結構珍しい部類だとは思うんですけれども、割とこの、まあ、光の球体みたいのに包まれて、まあ、とにかく体当たり特攻みたいな感じしていくっていうのはなんかやっぱ上がりますよね、なんか単純にパワーアップしてぶつかるみたいな感じ。
光学兵器がちゃんと使えるはずなのに、ね、結局加速して光の球体でポッコンポッコン当たっていって、
そうですね、
ちょっとずつ削っていくっていうこのシステムというか、はい、最終的には肉体を鍛えろってことなのっていう
そうですね。だからこのまあ必殺技っていうのがないようなスケーフの中でも必殺技っていうので印象に残ってるのはありますし、やっぱりこの発動っていう感じのね、コンピューターに呼びかけて反応して、で、まあここでは流せませんですけど、この BGM ですよね、独特のはい、それのもう記憶として印象がありますので、うん、
おかしいんですよね、このお話もね、なかなかこの番組自体もちょっといろいろありまして、
そうです、は
い、前半ね2クールと後半1クールが変な感じになってるっていういつの間に北斗の拳になったんだっていうね、世紀末集がする前半と後半が全く違うアニメっていう、あれはあれですごい僕は好きだったんですけどね、
はいはいはいはい、
ワーク2出して欲しかったんですけど打ち切られて、
打ち切りでなくな、はい、流れちゃってで、はいはい、まあだからスパロボか何かでその隠し機体みたいなのでレイズナーの強化型かレイズナーマーク2をどちらか選べるみたいなルートが、あったりとかしたので、うん、アニメではちょっと見れなかったんですけど、ゲームではまあちょっとねその辺がフォローされてたりするところもあったりはします。
そうですよね、だって何年後か忘れましたけども、
はい、
エイジ君が14歳だったかな、それが地球に降りて3年経って17歳になったらトンファー使ってたっていう不思議な状態 でなおかつメカも回収されてるわけではなく、ただ隠してたその間の技術革新なしで、
はい、
不思議なもんだなと思いましたけどね、
はいはい、
ルカインさんのね兄弟機体だったっていうのをびっくりしましたけどねはい、はい、ヤマハのバイクについては触れませんということで、はい、シャーライストックさんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、じゃあ続きまして DM の方お願いします。
バトタディさんからだよ。お三方こんにちは、バッドダディです。空想ロボット研究会5月号のお題が必殺技、決め技、とどめ技ということで、僕の好きな必殺技は鬼神方向デモンベインよりレムリアインパクトです。光さす世界に何時ら暗黒住まう場所なし、乾かず飢えず無に帰れレムリアインパクトとの口上が熱い。以上、物語の舞台がアメリカの架空の都市アーカムシティと呼ばれる場所で、クトゥルフ神話をベースに物語が展開するので、カンナ城にもおすすめです。
エリちゃんどうした？
ピピピピ電波を取られてしまったのだ
なんかアメリカの方から電波干渉があったんですかね
英語が喋れなかったのだ
なるほどね、
はいはい、
ダディさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、デモンズベイン。
デモンベインですね。
デモンベイン。
はい。
これ何ですか？僕わからないです。
これね、もともとは、はい、PC ゲームだったんですよ。はい、まあ大人の大人の方用のゲーム、PC ゲームだったので、はい、だそれがまあ人気が出て、家庭用ゲームプレイステーション2に移植されてからの、まあ、アニメになってみたいなとか、まあ、OVA になったりとか、まあ、いろんな展開をしていたっていう形の作品になってまして、はい、まあもともとがちょっと CG みたいな、ロボットが CG を使ったような機体だったので、そのままアニメも あのロボット自体は CG で作ったような感じのね、あの機体になってるんですけれども、割とこうね、あの登場する女の子の衣装が、まあ元そう大人の男性がやるようなゲームだったのかなっていうのが察することができるような感じだったりとかですね。
なるほどね。ちょっと今見てますけど、
はい、
上半身ごついのに、なんでおへそから下がこんなに薄着なのか、ちょっと不思議な感じしますけど、はい、まあこんなもんでしょうな。まあ、女の子もあの衣装が、なんていうんですかね、立体裁断、お胸が立体裁断、不思議ですよね、これ。
はい、まあ、その辺は、その元々がそういうゲームだったからっていうのもあるんですけど、はいはい、うん、まあでも、よく結構この元はそういう美少女ゲームだったけど人気が出たんで家庭用ゲームに移植するときに、まあそういった要素をまあ省いてやっても、まあ人気が出てアニメ化にまで行くっていうのは、まあ結構人気があった作品なんだと思うんですけれども。
なるほど。これ、うんうん、あのトサカの後ろに縦紙すごいですね。
はい、なんかこう
はため
いてる感じですよね。はため
いてる、本当
はは
ためいてますね。
はいはいはいはい。
うん、これ男の子が主人公でしょ。
そうですそうです。
はあ、なんか悪そうな悪人顔ですけど。
うん、でこのなんか、まあどっちかっていうとこう先ほどもちょっと書いてましたけれども、はい、まあクツルフ神話をベースにみたいな感じともあったりとか、はい、もう設定がこうなんかなんとか呪法とか、はいはい、呪文の栄称みたいな感じに前工場をやってから技をやったりとかっていうところがね、やっぱりあの好きな人には非常に大好物になるような感じの作品なんですけれども。
なるほど、あの中二の扉が開く感じですか。
そうですね。
ひょっとして手を前に出すとここに呪法がバラバラバラって。
そうですね、そうですね。
なるほど。
そんな感じの。
なんとなく見えた感じがしますよ。
はいはいはいはい。
なるほどね。
はい。
まあそれでもあれですね、すごいですよね、あの身が、お胸の身が、はい、すごい。おじさんびっくりです。はい。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい
はい、じゃあエリちゃんツイッターの方のハッシュタグおさるお話できたやつをよろしくお願いします。
買ったよ、まめたさんからだよ。5月のお題、機動武闘伝 G ガンダムより、
俺のこの手が真っ赤に燃える、勝利をつかめと轟き叫ぶ爆熱ゴッドウィング、敵は天狂気。
あのご近所は大丈夫ですか？
サイレンが鳴り始めちゃう。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ここでもやっぱり第二。
はい。
ジーガン
ですね。これはな、先ほど言ったラブラブのまあ元になったやつですね。赤波天狂拳というのでね。はい。これは、ゴッドガンダムですね。で、師匠から、元が、まあ、爆熱ゴッドフィンガーなんですけれども、まあ、師匠との戦いを超えて、明鏡止水の極地に至って、赤波天狂拳っていう、まあ、奥義をものにして使うみたいな感じなんで、まあ、最終奥義的な感じの、はい。必殺技の次のほんの超必殺技みたいなのが、この赤波天狂拳になったかと思います。はいはい、このね、やっぱりね、Gガンダムの一番のこのやっぱりいいのは、必殺技やる時の専用の BGM がちゃんと流れるっていうのがかなり熱いポイントだったりもするんですけれども。
そこは必殺技のカタルシスですからね。
はいはいはいはいはい。
チャンスに変えて、逆転するぜっていう。
そうですね。うんうんうん。うんうんうん。ね。このまあ、その音楽の演出と前工場ですよね。で技の名前を叫んで突っ込んでいくみたいな感じの、このもう一連の本当に美しい流れですよね。
素晴らしい言葉、美しい流れ、うん、
はいはいはいはい、はいはい、でバーンって爆発してサンライズ立ちで締めるみたいな感じですかね。
すっげえわかりやすい。いや、あの聞いてる方々はもう多分絵が浮かんでると思いますよ。説明素晴らしいですね。はい、
はいはい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ジーガンカブリでございます。
はい、
はい、じゃあ次お願いします。
ビビヒルアンドさんからだよ。好き きな必殺技といえば、お姉様、あれを使うわ。ええ、よくてよ。スーパーイナズマキックです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ミランドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。これは、あれですかね、作品としては。
ガンバスターですね。
はい、トップを狙え。ね、はい。大好きな人が多い作品だと思いますけれども、
はい、ダイナダチから、はい、一遍飛んで、
はい、
ね、お姉様あれを使うな、え、よく見よう、スーパーイナズマ2人でキックですもんね。
ちょっとこれせっかく2人分あるんで、これやっぱエリちゃんさんと博士掛け合いしてみてください。ちょっと再現してみてください。
やるんですか？
やってくださいよ。
わかりました。
じゃあ、はい、やるの、ビビビ。
じゃあ
お姉様どっちですか？お姉様
お姉様は私が行きます。
じゃあ、はい、
で、あの、のりこがエリちゃんで、
はいはいはいはい、
エリちゃんがのりこをやるよ。
じゃあキックを合わせるね。
ちょっと待ってね、これスーパーはどっちが言うの？
ちょっと待ってね。
くにゃないで、 Hello my baby kitty, give me your kiss。
Hey everyone、 みなさんこんにちは。カンナ・アンダーソンのアンサー&アンダースタンドで、アンかけ語バイリンガル女子が日本とアメリカの文化の違いなどを語ります。ニャンズたちも漏れなく参加。 Hey kitties、
Hey don't climb the curtains。もうちょっとカーテンはやめて。もうあんたら何をしょるんね。
Anyway, new episodes every Sunday。 毎週日曜日更新します。
あ、待ってください。
しょうがないですね。じゃあやりにくいけどやりましょうか。
お願いします。
お姉様、あれを使うわ。
ええ、よく言ってよ。
スーパー
イナズマ
キック。
これでいいですか？
さすが、このスカイプではズレが出てしまうけど、やっぱりさすがに同じとこでやるとラグがなくって素晴らしい仕上がりになりますね。
はい、ということで、これで、ね、聞いてる方がね、留意を下げてくれればいいんですけどね。2人が来たらちょっとまたね、謝りませんけども。
出てたからいなくなっちゃうよ。
はい、ということでね、はい、ミランドさん、ありがとうございました。
ました。
京志郎さんからだよ。必殺技といえば G ガンダムの爆裂ゴッドフィンガーを熱く語ってください。
俺のこの手が真っ赤に燃える、勝利をつかめと轟き叫ぶ爆裂ゴッドフィンガー、ヒートエンド。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あの、すごいですよ、コロさん、説明できませんけど、顔芸までやってくれてます
よ。なんかもう、最後がちょっと歌舞伎っぽい感じの余韻が残ってましたけど。
これ、どうなんですかね、最初の自衛官からだんだんだんだん、はい、あの、奥義のラブラブ天正剣から、はい、だんだんこう戻ってる気がする。
戻ってますね。この、あの、まあ、ゴッドフィンガーなんで、一応、まあ、ゴッドフィンガーの元々の必殺技ですね。
ヒートエンドですよね。
うん。これのやっぱ特徴としては、まあ、光った超高熱の手で、敵の、まあ、攻撃を、まあ、なんですかね、突っ込んでって、はいはい、殴るというか、手のひらで、
打ち破る
感じなんですけど、でこのヒートエンドで敵の機体がボーンって爆発して、サンライズたちっていう先ほどの流れ。この爆発するところに合わせてヒートエンドっていうところが、はい、ここの一番のこのポイントですよね。やっぱりこの落としてくるところをちゃんと心得てるっていうところが、はい、
ヒートエンドっていうか、博士的にはデンジエンドっていうのがありまして、機械が、
はい、はいはい
はい、はい、パキンパキンパキンって鏡が割れる演出ですよね。
はい
はい、やっぱそこが早かったんで、そっちが早かったんでね、なんかそんなのかなと思ってたんですけどね。
はい、
なんかだいぶなんか対価じゃなくて一番最初に戻ってる感じがしますね。
まあ、この前にシャイニングフィンガーがありますから、はいはいはい、シャイニングフィンガー、ソードでゴッドガンダムになっていくので、それぞれにちょっとね、微妙に言い回しが変わったりっていうのはあるんですけれども。
まあ、どんどんどんどんこう、はい、 土門くんが成長していく過程を我々逆に辿ってるって感じ。
はいはいはい
はい、はい、はいかぶりです。はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
じゃあ続きまして、
TY さんからだよ。必殺技超人気メタルダーのレーザーアームを押します。やっぱり僕は武器でとどめを刺すヒーローよりも肉弾でとどめを刺すヒーローが好きみたい。超アライダーしかり、メタルダーしかり、最終回のネロスとの決戦は熱かった。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。超人気メタルダーですね。
メタルダーですね。
おさらばでメタルダーが公式になってますので、
なんかうちの番組超人気メタルダーみんな好きですよね。
好きですね。なんかやっぱりまあね、
回せですよね、本当にみんなで回してますよね、メタルダーをね。はーい、もうね、右手をこうずっと上に上げてレーザーアームにピロピロピロピロってね、あの二の腕が光る。
はい、電気の力だよ。
電気じゃないんだね、
これ
ね。
あー、ラッピ
ー。超人気でここのね、胸のダイナモがくるくるくる回るんだよ。
電気の力だね。
電気じゃないんだね。
何回やるんですか、もう一回やるんですか、これ。
もういいよね。しつこいって言われるからね。はい。はい、ね、まあ、DY さんのね、特撮枠、はい。やっぱりあれですね、この肉弾戦でとどめを刺すというヒーロー。うん、まあ、結構多いんですよね、昭和ライダー。それから最近のライダーでも最初の頃はキックでやっつけるんですよね。
そうですね、まあ元々のライダーの流れでいくとやっぱりキックっていうのがライダーの代名詞的な技ではあったので、
そうそうそう、だんだんだんだんそのアイテムが増えていって、ですごい武器、超武器、究極武器に変わっていくっていう、
はい、そうですね。
でアイテムが出るたんびにご家族の誰かの財布が痛いっていう、
あのおもちゃになっていきますからね、あれは。
まあ今のね、現行のゲームのライダーも、はい、あのレベル99からさらに上があるみたいで、はい、もう普通に金色になりますよね、最近は。
そうですね、もうまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけどね、
はい、やっぱ見てるお父さんたちもやっぱりドッカンドッカンスーパーサイヤ人みたいなね、やっぱそこら辺が基準になるじゃないですか、ね、あの少年期にやっぱそれを見て大きくなってるんで、まあパワーアップするわなっていう感じになりますけどね。
最近は青にもなるらしいよ。
え、
青色にもなるらしいよ。
それは今のなんだ、ドラゴンボール、
あれ、あ、そうですね、はいはい、なります、なります、
あのなんか
火、ゴッドになります。
火かなんかのあれでしょ。青になるほど
そうそう、熱くなる
ので青いらしい。
ガスのね、めちゃ高温になると
ガスに負けない電気。
そこです。
押してくるな、電気の妖怪
は。電気、まあ、電気の妖怪だから電気押しなのはまあいいとしますけれども。
いいね、はい、まあまあそんな感じでございますけれども、はい、ということでね、今回のお便りいただきましたけど、今回は遅刻があるんですか？
はい、一通だけなんですけれども、はい、ちょっとね、ありますので、ここはじゃあ、パイロットの頃が読むという前例がありますので、はい、今回はその前例に従って読ませていただきます。
はい、よろしくお願いします。はい、
でね、ちょっとね、文面の中にいくつか技が出てしまっているので、ちょっと そこのところだけ省かせてもらう感じにしますけれども、はい、ポンタチビタさんから、ツイッターのハッシュタグをつけていただいております。
はい、ありがとうございます。
ございます。すいません、昨夜ツイート中に寝落ちしました。もし間に合うようでしたらウォーカーギャリアの ICBM 投げでお願いしますということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、これはザブングルの
作品ですね。
はい、
ザブングル
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかここのところ前回から引き続きザブングルが続いて出てきてるので、はい、すっかりちょっとおなじみな感はありますけれども、
命あったら語ろう真実、
はい、
乾いた大地は
心痩せさせる
っていう感じですよね。
なんだこのコミックね。変に息の合ったこのコンビネーションは。
まあ、ね、お母 いろいろ出てらっしゃいますけども、
はいはいはいはい、
これは読まないということで、
あのここはね、あのルールに厳密に従って言いましたけれども、はい、この ICBM 投げっていうのは要はあのミサイル巨大な、まあ、核弾頭と言えばいいのかな、ちょっとそれ言っちゃっていいんですかね。
だって ICBM が戦術核ですからね、これね。
そうですね。が、うん、飛んできたのを、受け止めて投げ返すっていうやつですよね。
まあ、この番組自体が、ね、前回4月号でも言いましたけど、
はいはい
はいはい、いいんじゃない、アニメだもんですからね。
これが主人公メカの力だみたいな感じで投げ返したような気がする。
そうですよね。あのジロン・アモス覚えてますか、丸顔の。
電気で見た。
電気で見た。このウォーカー・ギャリアって何色？
緑。
合ってます。
その前に乗ってたザ・ブングル何色？
青色。
おお、正解正解正解です。
うん、もうこのぐらいにしといてやろうかな。はい、ということで、はい、とりあえず一通りやりましたけども、
はい、はい、
あのコロさん、
はい、
今回血がやっぱり強かったですね。
強かったですね。
まあちょっと前にも話しましたけども、うん、30代のお友達たちにはやっぱこの血がっていうのがすごいハマってるのかなと思いましたね。
もうだって前工場からの、もう先ほども言いました、美しい流れが、もうきっちり綺麗に、収まってるっていうのも多分、皆さんが大好きな技の条件としては揃ってるんだと思うんですけれどもね。
はい、じゃあ、ゴロさんの一押し必殺技は何ですか？
一押しですか？まあ、ちょっとね、かなり悩みはあるんですけれども、まあ、私といえば、この作品かなというのからいきたいと思うんですけれども、はい、チャムのオーラ力を貸してくれ、いけー、ハイパーオーラ切りだーっていうやつですね。
あ、やっぱりさ、やっぱりあれですね。
はい、オーラロードが開かないので一応このダンバイン、聖戦士ダンバインからこのハイパーオーラ切りっていう名前もまあそのままっちゃそのままなんですけれども、はい、でまあ、この掛け合いですよね、あの妖精フェラリオの、チャムに普通だったらね、この主人公の人が技を叫びたいところなんですけれども、そこをあえて可愛いチャムちゃんが担当するっていうのも結構僕好きな感じなんですけれども、
川村マリオさんがね、
ですね。で一応この流れの中で僕ちょっとゲームでまあ、スーパーロボット対戦とかで、まあ、ビルバインとかダンバインとか結構出てくるんですけども、普通は、まあ、チャムとの組み合わせの掛け合いが結構多いんですけども、珍しいパターンで、ショーがハイパーで行くって言ってハイパーを笑切りをするパターンがあるんですけど、このハイパーで行くっていうのがなんか個人的にツボで、もうなんか、あ、それでいいんだっていう感じの。もう何回もやってめんどくさくなったのかなっていうところも込みでハイパーでいくっていうこの短い感じのやつも実は結構好きで、はい、これがちょっと劇中でやられたかどうか分かんないんですけど、僕ゲームでしか聞いたことないので分かんないんですけど、まあ、いろんな必殺技もバリエーションがあったりするのかなっていうのはありますね、これに関しては。はい、で僕はこのダンバインのハイパーオラギーが一押しということで今回紹介させていただきます。
はい、
はい、で博士の方は、
博士はね、
はい、
分かるかな、マシンロボクロノスの大逆襲、
はい、
お前には敵はないですけど、おなじみですけどね、
はい、
あれの天空中心拳、
はい、
天空中心拳破壊拳みたいなね。はい、これが井上和彦先生ですけどもね、
はい、
結構あるんですよね。
はい、ね、ロム兄さんですけど、うん、前工場がもう必ず毎回あって、うんうん、まあ、結構いろんな有名なセリフなんですけれども、はい、毎回これ違うんですよね、前工場が。
違いますね。
なんか あの最後に締める人はそれを何とかそういうっていうあの漢字の単語も違いますし、はい、それまでの前工場も全部流れで違うので、この辺ね、まとめてるサイトとかあるんですけれども、ね、見てたら結構面白いんですよね、
は
い。
まあ、やっぱりね、貴様らに名乗るのはないっていうの で、
そうですね、
あのボコボコにするんですよね。はい、でこれがこれを見た後にヘボット見てほしいんですよ。はい、ヘボットですよ本当。
あれはね、もういろんなネタをパロディで詰めまくってますからね。
本当ね、日曜日の朝起きてヘボット見るじゃないですか。あの井上和彦さんがね、本当やってきたキャラをものすごくやってるんですよ。はい、この間何だったかな、ぶっちぎりバトルハッカーズのオープニングの、はいはい、アールジェダンのビーム、はい、腕足ビロビロビロっていうのをやってたんですよ。
なんか見ましたね、僕ツイッターのシュコリンショットで出てましたけど、
これすごいなと思ったんですよね。はい、
ねえ、もう僕もね、その、あのマシンロボはリアルタイムで幼稚園の時に見てまして、
はい、
うん、ブルージェットがのおもちゃを買ってもらってね、はい、絵日記にもそのブルージェットを描いてたりするぐらい好きだったんで、はい、覚えてますけれども、
なんかある時にジェットですよね、大竹信也さんのね、
そうブルーなのに赤色っていうのもちょっとずっと謎ではあるんですけども、
ドリルはやっぱりよっしゃーですよ、
ね、そうですね。
これもね、あのまたね、前半と後半で全然毛色が変わってくるんですよね。
はい、
はい、ね、あの4つの宝物を探して相手やっつける、キャンドラーのね、
はい、
人をやっつけるみたいな感じになりますけども、僕はあのクロノスの大逆襲を見た後のヘボットを見てくださいっていうところです。
はい、
な感じです。
感じですね。はい。エリちゃんはあるんですかね、一押しの必殺技。
エリちゃんはね、あんまり知らないんだけどね、今ふっとね思い出したのはね、ユーナイトとかなかったっけ？
あった。
ああ、
奇跡の大原則。
ドーンクラッシュでしたっけ？
あ、
はいはい。
かな。
だいぶ分
かんない。いたなーとか。
はいはいはいはいはいはい。
はい。
はい、大丈夫です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでありがとうございます。
はい、はい、空想ロボット研究所でした。